ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは、このポッドキャストのモデレーターのアンです。前回、前々回から沖縄に移り住んできた園子さんにお話を伺っています。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
これまでは園子さんと沖縄のことをお話ししてきたんですけれど、今回は沖縄を離れて奄美のことについてお話伺います。なんで奄美かっていうと、なんか唐突な感じがするんですけれど、奄美のことはですね、基地の問題とはまたちょっと離れているようで関わりもある、まあそんなテーマなんですけれども、奄美の何島って言いましたっけ、
奄美大島の加徳の浜の護岸工事の阻止行動ですね。
はい、私全然知らなかったんです。あ、本当知らないことばっかりなんですけど、奄美、の加徳の浜の護岸工事のことはどうやって知るようになったんですか？
ネットのニュースフィードに時々入ってたので、奄美の森と川と海岸を守る会というサイトがあって、そもそも奄美は鹿児島県ではありますが、琉球湖の基地問題に入ってるんですね。
琉球湖の湖は湖、縁湖、
弓という字ですね。
そうですね、はい、縁を書く縁湖というじゃないですか、はい、それは湖ですよね、はいはいはい、
そうですそうです、はい、琉球湖の中の一番北端のところで、米軍基地がないためにあまり注目されてませんけれども、自衛隊基地はしっかりと巨大なものが建設中です。そしてこの西部加徳、
西部加徳、はい、西部っていうのは、
守る、
そうです、はい、英語の西部ですね、
はいはい、西部加徳 The Jurassic Beach of 奄美というサイトなんですけれども、この加徳の浜というのは奄美の中でもすごく少なくなっている、完全な人の手が加えられてない浜、
砂浜なんです。
かなり大きな浜です。でここにはウミガメの中でも希少価値の特殊なウミガメが産卵に来る、
はい、オサガメっていうんですよね。
オサガメですね、
はい、で奄美、で産卵して、三陸の方まで北上していくらしいんです
そうなんですか、はい、それは知らなかった、はい、
それで三陸の方でその漁師がオサガメが網にかかると、
はいはいはい、
これは神様からの使い物で、もう豊漁だっていうので、もう神様として祀ったりとかするような、うん、そういう希少な亀なんですね、はい、
でウミガメだけではなく動植物あらゆるものがこの、琉球湖の中の北側にしか生息しない絶滅危惧種がたくさん生息してるんですね。ここに2014年に大きな台風が来て浜が随分浸食されてしまって、でちょっと人の集落も危ないんじゃないかっていうことで護岸工事計画が立ち上がったんですけれど、このプロセスがすごく不透明で、環境保護団体などが詳しく調べたところ、そういう大きな台風災害があっても10年ぐらい経てばちゃんと元に戻るんだと。で現在実際元に戻りつつあると。護岸工事計画を見る限り、それで潮の流れとかを変えてしまうと逆に大きな台風の時により災害が大きくなる可能性の方が高いと。でそもそもその工事のプロセスがあまりに不透明だから、とにかく一旦中止してくれという、そういう運動なんですね。実はその加徳の浜に流れ込んでる加徳川というのがあるんですが、その上流の方で自衛隊基地の建設がもう始まってます。そこに巨大な弾薬庫ができる予定です。 もしかしたらこれは日本最大級の弾薬庫かもしれない、何が詰められるんでしょうね。でそこでの工事の影響が家督側にも濁りとして発生しているというので、この西部家督表向きは基地のことは出してませんが、地元の方にちょっと話を聞いたところ、騙されたと、護岸工事とかいろんなこと 言ってるけども一旦護岸工事が始まったら次は基地建設につながってしまうかもしれないと。でこの間も日米合同演習が大々的に奄美の島で行われたと、これ完全に騙されたと地元のお土産屋さんの店主の方が言ってました。自然保護ということですごく強く運動を広げてますけど、やっぱり最終的には基地建設、米軍主導で行ってきた琉球湖第一列島線軍事基地防衛線のその計画の一環である、それをなんとか止めたいというのが裏にあると思います。私も実際行ってみて、こんな山奥にそんな巨大な弾薬庫があって、その後どうするつもりなんだろうっていう、それは恐ろしいものは感じてます。
あの終戦後に奄美も実はアメリカの統治下に、
あそうですね、
ですよね。で沖縄よりも先に、はい、まあ、本土復帰を果たしたわけなんですけれども、はいはい、でもその家督の浜のところの弾薬庫っていうのは、まあ、言ってみれば高江のヘリパッドみたいなものですよね。そうです、山奥の中に、
高江のヘリパッドのところに巨大弾薬庫も作ると、辺野古の脇に巨大弾薬庫を作ってますよね、
はい、
だからそれが合体したようなものです。
そうなんですね、
はい、
まあ、もう沖縄っていうと基地っていう、もうみんなのイメージがあるから沖縄大変だって思うけれど、奄美ってちょっと忘れられたような存在で、はい、完全に
隠されてました。
気がつかなかったんですね、はい、トノコさんそれで奄美に行かれたんですよね。
はい、
何年に行かれたんですか。
今年の秋です。
2022年の秋ですね、
はいはいはい、ずっと環境保護の方たちが監視をしてるんですけれども、ある日突然なんか柵が設置されて、でなんか人の出入りが激しくなって、で物々しい警備員がこうずらっと並んでると、でこんなこと聞いてないと、あの話し合ってからあの工事は再開するっていう話なのに、こんなこと聞いてないって言って、すごい抗議をした女性を鹿児島県の職員が、一人は胸を掴んで、一人は腕を掴んで押し倒して、その時に膝をついた時に結構大きな怪我をして、女性が血を流して倒れ込んでしまったという、この事件があったので、奄美ってちょっとアクセスが悪いのでね、あの便数が少ないとかいろいろあるので、すぐ飛んでいけなかったので、まずは鹿児島県庁に電話をしたんですね。ちょっともうお役所対応で、ああその話ならここ何土木課のなんとかですみたいな感じ で土木課に電話をすれば、こっちが散々説明をした後に、それでその女性は怪我をしたんですかみたいなねまるで人事みたいな話をするんで、でもうすごい腹が立って、もう一回同じ話をして、鹿児島県の公務員ってヤクザまがいの暴行を振るそういうところなんですかっていう、もうちょっと怒鳴ってしまったんですけどね、向こうの電話口で。で、あの警察はその被害届受理したんですかみたいなこと言うから、そんなことはそちらでね、警察に電話一本入れれば分かることでしょうって言ったら、はいそうですねって向こうの方も引きたかったんですけど、でやっぱりすぐには奄美には行けなくて、スケジュールの調整も難しいし、3週間後ぐらいかな、行った時にやっぱりまず合同庁舎に聞きに行って、でいやこっちでは分からないから、その町の瀬戸内町の町の何とか課に行ってくださいって言われて回されて、でそこに行ったらば、マスコミの方も大勢来てるので、私たちは何も話せないことになってるんですと、
県庁の人があ
の職員が、その土木課、紹介された土木課というところですか、あの その瀬戸内町の担当のところ
に、町の人ですね、
ま、町の職員さんです、はいはい、は私たちには話せないんですと申し訳なさそうにおっしゃってました。あ、まあ、あの、はい、お役所対応ですねという感じで、それで現場に行きまして、で現場では、まあ、常時1人必ず1人はそこで待機してて、でその日は
それはその
反対してる環境保護のためのはい、はい、あの一応工事は今中断はしてます。ただ張り紙が予定表みたいな張り紙が貼られると、でそのために県の職員が 毎日来るんで、とにかく監視は怠れないと、気がついたら工事始まっちゃったなんてことになったら困るので、もうずっと監視員は置いていると。でクラウドファンディングを始めたらものすごい勢いで早く目標達成額あれ達成したの でこれからあのシンポジウムや啓蒙活動をもっとどんどんやっていきたいというふうにおっしゃってました。一応工事は県の事業ですけれども、やっぱり国との問題ですよね。国家権力が、まあ、基地建設に伴ってその浜をいつか基地にしてしまおうと思ってんじゃないかと思うんですけど、やっぱり巨大権力対住民一般市民の戦いになってるわけですよね。その住民たちの多くはやっぱり建設会社に親戚が1人か2人は働いてると。で奄美はそんな大きな産業がたくさんないので、建設会社っていうのはとても重要な業種なんで、ほとんど口に出せないんだそうです。やっぱりもう騙されたっていう気持ちはあっても、日常会話でほとんど口に出せない、そういう状況に置かれてると。まあ、環境保護の問題でいうと、去年の G7 サミットでも地球全体の海と陸地の 30% を保護区にしようというスローガンが立てられたんですよね。でその中の一つにあの世界遺産があって、でその世界遺産の区域と隣接してるんですよ、基地建設が。
奄美と沖縄は世界遺産の、
はい、
あのかん、なんだっけ、
世界自然遺産に登録されました、今年の夏、
はいはい、あ2022年の夏ですね、
はいはい、
だけどその家徳の浜は
隣接してます。
隣接ということで、はい、その区域ではないんですよね。
そこが問題なんです。あの保護者、観光保護者の表現だと、その自然保護区域と一般の緩衝地帯、緩衝っていうのはあの間、
はい、
なんて、
はい、わかります。
つまり自然保護をするための重要な保全地帯な、うん、環境保護の観点から言ったらそうなんですよね。指定されてなくても重要な場所なんですよね。
だけど指定されていないっていう面から、
まあ、あの法律で言えばあの触れてませんよと、
うんうんうん、
でただしその工事の決定のプロセスがあまりに拙速で不透明なままだから、これはやっぱりなんかおかしいことが裏にあるなっていう思いの人たちと、それからなんだかんだ言って本当に少なくなってる砂浜の残された重要な浜なんだから、人工的なものはやめてくれと、とにかくやめてくれと。
砂浜は戻ってきてるんですよね。
あ、今見た目はもう ほとんど普通に戻ってますし、あのその被害の跡っていうのは見えないですね、うんうん、一応推進派の言い分は、またこれから大型台風がどんな大型が来るかわからないから、自分たちの先祖伝来の墓を守るために護岸工事をしてくれという、そういうあのポスターや建て看板も立ててるんですけど、それはその地域の住民のうちのたった2人だそうです。
あ、そうなんですか。
そういう人たちがこうガーッと建て看板とかね、先祖伝来の墓を守るために工事をって言ってね、
はあ、なるほど、
はい、
じゃあやっぱりこう大きな声を出したもん勝ちみたいな 感じですね。
まあ、あの権力についたもん勝ち。そうですね、奄美に関して今伝えたいことは、沖縄本島に比べてはるかに人が少ないので、だからゴミも少ないので自然のままの浜を歩くと、やっぱり申し訳ないけど、観光地、観光産業を推進させてしまったら、いや自然破壊進むなと。どうやって自然を保全しながらでも島の生活を豊かにしていったらいいんだろうなっていう。
それはもう全般的に言えることですね。奄美だけじゃなくて、沖縄もそうだし、日本の各地もそうですよね。はい、ありがとうございました。はい、私は沖縄に来て分かったんですけど、あの九州から台湾までの間に小さな島がいっぱい並んでいて、それが琉球湖という諸島なんですけども、でなんとそれが全部日本なんですよね。でも本州に住んでた時はそんなこと全然わからなくって、多分皆さんもああいう小さな島の存在すら知らないんじゃないかなって思います。まあ離島ブームではありますけれども、本当にたくさんの小さな島がいっぱいあって、無人島もありますけれども、その小さな島一つ一つに人が暮らして人生を送っているんですよね。
離島とか、それから山奥深く僻地とかで、そこでも人が住んでいるんですが、もっともっと多くの生命がずっと、それこそ何億年も何十億年も住んでいて、でそれらをあまりに短期間に破壊していく、この今地球の営み、地球上の勢力、これがその生物があまりに早く多様性を失ってしまうことが、どんなこう災害を引き起こすのかわからないんですよね。本当に恐ろしいぐらいわからないんですよね。で起きてしまった時にはもう間に合わない。単純な話、人間がそもそも生きていかれないんじゃないのという、そういうこう地球上の出来事の全ての連鎖に目を向けなかったら、はっきり言って孫の世代、孫が大人になった時でも地球は危ないんじゃないかと思ってます。あのすごく勝手な言い方ですけど、私孫がいなかったらもういいわこんな日本、いいわこんな地球人間なんてなくなってしまえと思えるんですが、やはり孫がいる身としてはそれじゃああまりにもこの後の世代の子供たち、あるいは生き物たちにあまりに申し訳ない、で今何ができるのかなっていう、そのあがきの中で沖縄に住んでます。
園子さん、沖縄のこと、奄美のこと、貴重なお話をありがとうございました。
どうもありがとうございました。